学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。シャボン玉石鹸株式会社、1910年創業。本社を福岡県北九州市に置く。天然素材だけで作られた無添加石鹸にこだわり、自然と調和し、命あるものすべてが安心安全に過ごせる製品作りを通して社会への貢献を果たしていくことを目指す。年間1万人以上が訪れるという工場見学も人気。従業員の平均年齢が33歳という若き精鋭たちを率いる代表取締役社長は森田隼人氏。本日の先生はシャボン玉石鹸株式会社代表取締役社長の森田隼人さんです。こんにちは。
こんにちは。
車で私こちら来たんですけど、はい、もうすぐ大きく工場がですね、シャボン玉石、シャボンちゃんですかね。
そうですね、シャボンちゃんです、
はい、の絵が描いてあって、あ、ここだっていうのがすぐ分かったんですけれども。
そうですね、工場見学もうち受け入れてまして、はい、年間で今1万5千人ぐらいの方来ていただいてるんですけども、やっぱりそういう方々にもパッと見て気づいていただけるように、
ね、
はい、
シャボンちゃんがすごく私印象に残るんですね、キャラクター、なんかこだわりというか思いっていうのはあるんですか？
はい、キャラクターが生まれたのが今から43年ほど前なんですけれども、はい、まあ、無添加石鹸に切り替えて今今年で43年で、その時にですね、はい、やはりこう赤ちゃんにも安心して使ってもらえるとかですね、赤ちゃんの笑顔というのは万人に愛される、なので赤ちゃんのキャラクターを作ろうというふうに先代社長が思いまして、はい、で、いろんな赤ちゃんのキャラクターのデザインを起こしてもらったところ、たまたまその年に私の姉が生まれておりまして、
あ、そうなんですね、
はい、で女の子の赤ちゃんにしようということで、今リボンのついたシャボンちゃんというのが誕生しました。
先に森田社長がお生まれだったら
シャボン君だった
かもしれないですね、
は
い、
そうですね。
実際ですね、トイレタリー業界、生活必需品なので、はい、安定している業界なのかなというイメージを受けるんですけれども、
やはり毎日使うものなので大きな極端な変動というのはあまりない、出にくい業界ですね、はい、うん、ただその反面大手メーカーさんのものはこうどんどん安売り競争とかですね、価格が下がって売り入れる数は一緒だけども単価が下がる、でまた新しい商品出して、また価格を上げてというようなのは結構続いてますね、は
い、競合も増えているという。
商品数は非常に多くなってますね。消費者の方がやはり好みがこう細かく分かれてきてますので、まあ、そんな中私どものような安心安全を前面に出した商品というのも手に取る方が増えてきていただいているようには感じます。
そして実際にですね、いろんなプロジェクトをされてらっしゃる、
はい、
感染症対策センターというのも、
はい、2009年に感染症対策研究センターというのを設立させていただいたんですけれども、はい、まあ、我々ハンドソープも作っているんですけれども、はい、ハンドソープでこう菌をやっつけれるのかという質問もよくいただいてまして、はい、で広島大学のウイルス学の先生と一緒に共同研究したんですけれども、当然我々殺菌成分を入れることはせずにですね、はい、無添加の石鹸なんですけれども配合等々をいろいろこう研究していくことで、無添加石鹸なんですけどウイルスを不活性化する力のある、そういったものを作ることができまして、で旧大の名誉教授にも入ってもらったり、あと北九州市立大学、産業医科大学、そういった先生方にも入ってもらって、はい、この感染症対策研究センターというのを作って、まあ、手洗いを中核とした感染予防を広く世の中に広めていこうということで、立ち上げました。で実際、まあ、ウイルスをやっつける力はあるんですけれども、はい、手肌に対する優しさっていうのは一般的なハンドソープと比べて30分の1のダメージしかないと。
30分の1ですか。
そういうデータも出たりですね、はい、インフルエンザウイルスも1000分の1で、ノロウイルスの代替も100分の1って不活性するというようなデータも出て、で今では大きな地元を中心に大きな病院であったり、あと老人介護施設さんとかですね、はい、福岡 のドームの手洗いなんかもそうですし、
あ、そうなんですね、
はい、いろんな工場とかでもですね最近使っていただくところも増えてきてます。
じゃあまたこれからさらにいろんなところでシャボン玉石鹸が活躍すると。
そうしていきたいと思ってますね。やはり感染予防にもなるし、手肌にも優しいですし、で環境にもいいというものですから、
いいとこ尽くしですね、
はい、
もう一つ私どうしてもお聞きしたい開発プロジェクトがあるんですが、はい、消火剤も作られたと
はい、先ほどの感染症対策研究センターを作る一つのきっかけにもなったのがこの消火剤なんですね、
はい、
あの火を消す消火剤なんですけれども、はい、消防大学等の発表ではですね、はい、消火に使われる水の9割以上が無駄水だというふうに言われているんですね。
火を消す時の9割が
実際の消火にかけるんですけれども、はい、弾かれたりすぐ流れていったりしまって効率的に使えてないと、
はい、
日本は水と安全はタダだというふうに思ってたところやはり諸外国では水っていうのはタダではない、
そうですね、
で少ない水でどうやって消そうか、うん、その無駄になっている9割を有効に使おうということでこの消火剤というものは生まれたんですね、
はい、
で日本では、まあ、水が大量にあるので消火剤って普及してなかったんですけれども、はい、95年の阪神淡路大震災の時に多くの方があの火災でもお亡くなりになってしまいました、はい、消防隊は何もしなかったわけではなく、はい、現場に駆けつけるんですけれども同時多発的に火災が起こりましたのであっという間にこう貯水タンクが空になってしまったんですね。
あ、なるほど。
じゃんじゃん水をかけてしまうので、はい、で大型の給水車はあの道路事情がぐちゃぐちゃで駆けつけないと、
ね、
で小型車ではもう焼け石に水で消すことができない、うん、そういう悔しい思いをしたんですね、うん、でそこで、日本でも消火剤というのが見直されまして、
はい、
私ども会社のある北九州市消防局が日本で初めてアメリカの消火剤を輸入しまして、はい、98年だったと思うんですけどもでそれを輸入して実際使ってみると、
はい、
少ない水で確かに早く消える。しかしその消火剤というのは、はい、その合成界面活性剤を使ったいわゆる洗剤を中に入れているようなものでしたので、はい、火は消えるけど今度消した後の泡が消えない。
あ、なるほどなるほど、は
い、でその泡というのが魚を殺してしまったり草を枯らしてしまったりそういう恐れがあると。
二次的な災害を、ね、はい、呼ぶってことですね、
まあ、北九州というのは環境にすごく力を入れている町ですので、じゃ環境にいい消火剤を作れないかということで、はい、北九州消防局さんから我々にオファーがございましてこの無添加の石鹸を使って消火剤が作れないかと、
はい、
これですので我々の発案でこの消火剤というのをスタートしたわけではなくて消防局からの依頼で。
なるほど。
でそれが2001年のことですね、
はい、
まあ、我々も最初石鹸メーカーなんでそんな消火剤なんて作れませんよというふうに思ったんですけれども、まあ、話を聞くと、はい、水の中に石鹸を混ぜることで水の表面張力が下がりまして、
はい、
水滴って机の上なんかに置くとドーム型になりますけども、
そうですね、丸ってなりますね。
そこに石鹸とか洗剤を入れると表面張力が下がってドームが崩れて平べったくこう薄く水が広がるんです。
アメーバーみたいな感じですね。
そうですね。なので一滴の水の量で濡れる面積が増えるわけなんですね。石鹸洗剤っていうのは染み込む力がありますので壁かけた時にもちょっと染み込んで保水が高めたり、で泡による窒息効果があったりまた付着性が高まったり、まあ、そういう効果があるので石鹸で消火剤が作れるんだという話を伺って、
はい、
で我々の会社も企業理念が健康な体ときれいな水を守る、この企業理念でやってますのでその理念とも合致するし、
はい、
でコアの技術は石鹸だということでやってみましょうと、
はい、
いうことで2001年からプロジェクトがスタートしまして、で実際最初はあの洗濯用の粉石鹸を水に混ぜただけのもので実験したんですけれども、はい、本当にあのすごく効果が高かったんですね。
あ、そうなんですね。
これは簡単にできるぞと思ってやり始めたんですけれども、やはりこうコストの面であったり金属腐食、消防車が錆びちゃいけませんし、はい、まあ、金属腐食の面であったりで消火性能であったりあと冬固まらないとかですね、まあ、そのいろいろこうやっていくとなかなかこう八方塞がりになってしまいまして、そこでどうしようかとなった時に北九州市がやはりこのプロジェクトに力を入れてましたので、はい、地元の北九州市立大学の先生も入れて、はい、産官学で2003年にまた再スタートしまして、
はい、
大学の先生がいろいろ処方を考えてうちが作って消防が実験してでダメなのまた大学考えて、まあ、きれいにこのトライアングルが機能しまして、
はい、
でなんとか7年間かけて800種類というこう試作品を作って2007年にこの消火剤を作ることができた、はい、世界初となる石鹸を使った環境性能ではもう非常に優れた消火剤というのを作ることができました、
まあ、日本国内だけではなく海外の水が少なくて困っているところからのオファーもあったんじゃないですか。
ですので我々もこれは日本だけじゃなくて、はい、世界に打って出れる商品だと思ってますので、
はい、
海外ではあの山火事結構あの大きな規模で森林が消失されてしまいますけども、はい、それは山火事学会みたいなのが世界中でこう開催されてるんですね、
は
い、でそういうのも出展しながら情報発信しまた情報収集しながら海外に向けても今アプローチはしているところです。でその中ですね、まあ、学会の中から先方からこう依頼をいただいたのがインドネシアなんですけれども、はい、泥炭火災というのがあってですね、
泥炭火災、
はい、泥炭と書くんですけれども、はい、あの地面の中にですね、まあ、化石燃料になりかけのような状態、
はい、
炭化したものがいっぱいあってそれがあの表面上火は出てないんですけれども地面の中でずっとこうくすぶって煙が出て、でインドネシアはその泥炭地域が結構あってですね、インドネシアにおける泥炭地域から出る 火災による CO2 発生量だけで日本の総排出量より出てる上回ってるんですね。
そうなんですね。
全部の日本よりもその泥炭火災からだけの CO2 の方が多いと。
へ
え。当然あのそこから導火線のように広がって山火事にもなったりしますし、
はい、
で当然あの消火するためにはその環境中にばらまいても安全なものじゃないといけないので、寒気、雨季と寒気があって寒気の時なんかもう消せないって諦めているようなところもあるんですが、まあ、我々こういったところにもこの消火剤有効なんじゃないかということで、今ずっとインドネシアの行政府とともにこの消火剤の普及に向けて今動いているところですね。
森田社長の好きな言葉を教えていただきたいんですが。
はい、好信楽と言いまして、はい、好き、信じる、楽しむ、はい、と書いてある好信楽と。
好信楽、はい、
あの先代社長も好きだった言葉で、今会社の社税みたいにもなってるんですけれども、江戸時代の文学者の本居宣長、
はい、
あの古事記伝を、はい、その方の言葉らしいんですけれども、何事もまず好きで、そしてそれを信じて、で楽しんでこそこう物事が長続きして成功する、そういった意味合いがあるんですけれども、我々もこうシャボン玉石鹸が大好きで、でその良さを信じてそれを広めていくことをこう楽しみにしながら日々やっていこうというふうに思っています。
もう本当に自分が心底惚れてないと、
はい、そうですね。もうやっぱり逆に知れば知るほど他の商品が使えなくなるぐらいのものが多いんでですね、はい、まあ、誇りを持ってこの良さを多くの人に伝えていきたいと思ってます。
今一番の売れ筋商品は何ですか？
我々のシャボン玉浴用という商品があるんですけれども、はい、その浴用石鹸が3個入った、はい、浴用3個箱、これが今一番売れてまして、
はい、
でこれの売り上げの一部をですね、環境団体やもしくはあの化学物質等々で悩んでいる人を支援するような団体、はい、そういった団体に支援しようということで、1% for nature という企画を2年前から立ち上げて行っております。
一番の売れ筋商品の中の 1% を、
そうですね、 1% をそういった団体に支援していこうというふうに動いてます。
本日の先生はシャボン玉石鹸株式会社代表取締役社長の森田隼人さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。